皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は789回目です。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルなど各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは4月16日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はメッセージコーナーをお聞きください。
今日のメッセージテーマはこちらです。愉快な友達の話です。鹿児島市の春ちゃんママさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の同級生は自分の歯並びを気にしており、他の人の歯の具合がとても気になるのだそうです。いや、みんなそうだと思いますよ。
そうです ね、
うん、我が家に遊びに来た時にお茶の準備をして持っていくと、彼女は部屋に置いてあったファッション誌をめくり、ブツブツと話をしています。雑誌を1ページずつリズムよくめくっている様子、そのリズムに乗せて、差し歯、差し歯、地歯、矯正、差し歯、地歯、差し歯とつぶやいていました。彼女は雑誌に掲載されているモデルやタレントの歯が差し歯なのか矯正なのか、手を加えていない歯なのかを予想し、リズムよくジャッジしているのです。まさかそんなことをつぶやいているとは思いもしなかったので、腰が砕けるほどの大笑い。そして私もそのジャッジに加えてもらい、ねえ、この人は差し歯、この人は矯正ね、と質問係を務めました。その後彼女は自分の歯を矯正し、ほら、このあさってを向いていた前歯がこんなに前を向いてきたのと、歯が動いていく様子を定期的に教えてくれました。もう20年近く前の話です。矯正も終わっていると思います。元気かな、という。そうですか、
愉快です
ね。
地歯っていう言葉があるって知らなかった。地歯
ってのがいいですよね。なんかね、地元の産業みたいな感じでね、地歯産業みたいな感じでいいよね。矯正、差し歯、地歯。そう、確かに。岐阜県の9月のマーチさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あら、岐阜で聞いてくださってるんですか。嬉しいですね。
本当ですね。
愉快な友達の話、学生時代の友人の話です。彼女は礼儀正しくしっかり者でも、慌てた時などにはおとぼけ発言を繰り出す、一緒にいてとても楽しい友人でした。いいね。私たちは音楽を学んでいて、彼女は休日には片道1時間ほどかかる場所までレッスンに通っていました。ある日、レッスンまでの道中、見知らぬ方に声をかけられ、道を尋ねられたそうです。でもそこは住んでいるところから1時間近く離れた場所、さらに寄り道などせずレッスンに行くだけだった彼女は、その辺りのことに詳しくはなく、すみません、私この辺りの人間ではないので、と断ろうとしたそうです。でも急に声をかけられたことに動揺し、彼女が口をついて出た言葉は、すみません、私人間ではないので、でした。道を尋ねた相手にまさかのカミングアウト。相手の反応のなさに自分の発言のおかしさに気づいた彼女は慌てて言い直し、無事に誤解も解け、事なきを得たとのことでした。今でも思い出してクスッと笑ってしまう友達の話です。あら、面白い。
すごい面白い、
ね、この辺りの人間ではないので、ちょっとわからないんです、ごめんなさい、っていうことだよね。
そうですよね。
なんとなくこの表現をちゃんと使おうとね、思ったんでしょうね、この辺りの人間ではないっていう感じ、そこを強調したすみません、私人間ではないのでっていうことになっちゃってちょっとね、
そうですね、わーって思いますね。
そうですよね。
なんだろう、タヌキ、
まあロボット的なこととか幽霊とか、そういうこと、ことなのかなと思いますよね。今はね、もう職場の電話も鳴らなくなりましたけれども、よくね、呼び出し音が2回鳴る前に取らなきゃいけないみたいな、そういう厳しい教育を受けた世代なので、私たちなどは会社の職場の、ね、電話が鳴りますと、 プルルってなるとね、はい、はい、なんて言って出るんですけどもね、
新人からね、
新人の時は特に出ますけどもね、はい、私が所属してた部署がですねアナウンス部っていうところだったんですが、まあ、今も所属してるのかアナウンス部っていうところで、たまにアナウンスセンターって名前になる時があるんですよね。そうなんですよね、
たまに
っていうかね、なんかその微妙にずれるのよ、なんかね、いろいろ会社の組織の中で、うんうん、編成局アナウンス部になった時もあるし、なんかアナウンスセンターみたいになった時もあるので、今アナウンスセンターなのかな、ごめんなさいちょっと詳しく分かってないんですけど、
はい、数年ごとにね、
数年ごとにね、なんかその組織改革の一環とか、その上長の職位に応じて変わったりするんだけれども、アナウンスセンターってなってすぐの時にちょっとまだそのアナウンスセンターって言葉に慣れてなかったんだよね、はい、なので電話鳴って、はいこちらアナウンスセンターですって言わなきゃいけないけど、はいこちらアナウンサーですって言っちゃって人が言って、うん、まあそうだろうねって話になったって話でした。すみません、あんまり面白くなかった、申し訳ない、すみません。
そうですね、
20年ぐらい前は面白かったんだけど、やっぱり時代が移っちゃったからなんかそんなに面白くない、ちょっとごめんなさい、
ちょっと当時に思いを馳せてみます、
なんで当時あんなに面白かったんだろう。
そうですね、なんだろう、自分でも、
え
ご自分でもそう思います、
なんだろう、この理由はなんだろう、自分の心が離れてるんだろうねアナウンスセンターから。
大きくしないで、
大きくしない方がいいよ、スポニチアネックス下柳さんが書いちゃうから、
書いちゃうから下柳さんが
書いちゃうから、おかしい。なんとなくね、でもありますね、あんまり職場で電話取る機会が少なくなったから、なんかその状況のシチュエーションが面白くないのかな、
そうかな、
なんてごめんなさいね。なんだろうな、昔はハハって笑えたんだよ、まあ、気持ちの持ちようかな、
そうですね、
中川町栃木県ですね、ありがとうございます。たい焼き焼いたさん、女性の方
ありがとうございます。
私と友人がある日渋谷駅で待ち合わせをしたことがありました。あの人の多さです。すぐに友人を見つけることができずに、どのあたりにいるのと連絡をしました。すると友人からハチ公の見つめる先との返答が。言われた通りハチ公の見つめる先をたどってみると友人がいました。その言葉のセンスと分かりやすい絶妙な待ち合わせ場所を選んだ友人に嫉妬すら覚えました。それ以来その友人との渋谷駅での待ち合わせはハチ公の見つめる先になりました。あらー、おしゃれだな。
そうですね、そのハチ公周りはめちゃ混んでるから、ちょっと離れたところって感じなんです ね。
またほらハチ公の銅像が比較的高いところにあるから、ハチ公が見つめてる先って結構ね遠いよね、多分ね、
そうかもしれない、
交番の方まで行くんじゃない、どうなの、どっち向いてるかちょっと定かじゃないけど、なんか結構離れてる印象あるよね、
交差点の中みたいなね。
あ、そっち向いてるんだっけ、
あどっちだっけ
ちょっとよく分かってないんですけど、うん、なんかちょっとね50メーターぐらい離れたところにイメージしますよね。
そうですね、
新宿だとアルタ前なんだけど、アルタ前混んでるから、なんか横に富士銀行みたいのがありましたよね、今なんで三和銀行かな、新宿だと、なんかねありましたね、もう銀行がいろいろ合併するから分かんなくなっちゃって、表参道といえば富士銀行だったよね、
そうでした
よ、そう水穂銀行になっちゃってから、今一つこう待ち合わせ場所で盛り上がらないんだな、いろいろ ね、あと新宿だと西口のスバルビル本社前とかね、
あーそうですね、あ
そう
そうそう、はい、
いろいろありました、
ありました、
そうですね、佐賀市のおさきマックライトさん、24歳男性の方、ありがとうございます
ありがとうございます。
おさきマックライトっていいね
いいですね、
すごくグッときちゃう、
本当どういうライト、
どういうライトなんだろうね、照らすと真っ暗なのかな、お先がじゃなくてお先真っ暗を照らすお先真っ暗となのかな、
なるほど、すごいドラえもん味を感じる、
高校生の時陸上部に所属していた私と友人たちとの話です。練習中の掛け声で頑張っていこうやラスト一本などがある中に、ファイトという掛け声がありました。このファイトという掛け声、普通に言う分には何もないのですが、誰かが中島みゆきさんのファイトのサビと頭ファイトのイントネーションで言った際には、いかなる時でもそれを聞いた仲間でサビの続きを最後まで歌うという約束がありましたいいね陸上部普通のファイトあ、じゃなかった、 ファイトっていう場合はいいんだね。
そうですね、
うんうん、中島みゆきさんのファイトになると歌わなきゃいけない
自動的にね、うん、
軽いアップやストレッチ中なら全然いいのですが、走り込みなど声を出すのがしんどい時でも絶対の約束となっていて、一体誰が言ったんだなど皆愚痴を言ってはいたものの、なんだか楽しい思い出で、きつい練習を乗り越えることができたいい思い出となっていますという。ねえ、そうですか。
そうですか。
面白い ね。誰かが言っちゃうんだろうね、なんかね。頑張っていこうラスト一歩ファイトーっていうことね。ファイトーファイトーって戦う
運気
またやる。うん、かる。
楽しい
ね。いいね。きっと卒業してもこの歌で盛り上がれるだろうね。
本当ですね。
いいよね。うん、
羨ましい
ね、
はい、
みゆき先生の元にこの話が届くといいな。
そうですね。
うん、ね、品川区のたけしさん49歳男性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
小学校1年生の時、私は北海道美幌町というところに住んでいました。家は呉服屋を営んでいました。当時仲が良かったラーメン屋の息子西澤くん、そしてよくトイレを借りに来るアズ、もう一人はアズと同じ郊外に住む吉村くん、帰り道が一緒なのでいつもみんなで小学校から帰っていました。そんなある冬の吹雪の日、視界がほとんど見えなく、雪が斜めに顔に向かって降っていました。小学校1年生の僕たちにはすごく辛い下校でした。当時僕の家で松村和子さんの帰ってこいよという歌のレコードをよく聞いていました。そんな時、アズは大きな声で口に入ってくる雪も構わずきーっとーと歌い出し、みんなもそれにつられて大合唱でした。元気を出してなんとか無事皆家に帰れました。この時のアズとは今の安住紳一郎のことです。たけし君ありがとう。
分かってる、みんな分かってる。
いや、この方ね、私の小学校1年生の時の同級生で ね、
そうですね。
当時呉服店を営んでた旧知呉服店のご子息なんですけれどもね。いや、ありがたいですね。
いいお話よ。
あ、そうですか。いや、あの旧知くんの家でみんなで松村和子さんのレコードを聞いて、うん、なんかすごくみんなでテンション上がってたのは覚えてますけど、こんな吹雪の日、私あれなんだね、4人の先頭に立って元気出して歌を歌うような子供だったんだね。
そうだったんですね。
皆さんはどう思いますか？随分変わったなと思いますでしょう。すごくこれ聞くとね、すごく陽気な、まっすぐな少年だよね、やっぱりね。
前向きで、
前向きでね、
なんかリーダー気質があって、
あら、なんかね、どこかでなんか屈折したなって感じがしますよね。なんだかね、自分でもちょっと過去の自分にごめんなさいっていう感じの気持ちになってますけれども。
でもちょっとありますね、そういうとこありますよ。
いや、なんかでも、まあ、東京がいけないんだろうね。私を変えてしまったんだよね。いや、本当にそうなんですよ。あの、皆さんが私のことをどう思ってるかは、まあ、さておきですけれども、結構ね、学生時代の時の友人なんかもうちょっとね、まっすぐで素直だったって言って、だからテレビやラジオで見せている少しそういう屈折した芸はあれは何なんだっていうふうに聞かれるんですけどもね。そうなんですよ。むしろ今となってはもうね、その屈折した方がなんか主流になっちゃったからよく分かんなくなっちゃって、
こういうキラキラした宝石みたいなところがあるんです
ね。あったんですね。いや、怖い。本当にね、気をつけてください。性格は変わるからね、恐ろしい。いや、嬉しいわ、たけし君ね。愉快な友達の話です。国立市のゆずんさん34歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
高校時代の女友達と再会した時の話です。はい、場所は下北沢のこじゃれたカフェ。私も友人も久しぶりの再会で喜びました。店員さんに注文を伝えようと友人が勢いよくすみませんと手を挙げたところ、ニットが破れていて脇の下がこんにちはしています。ねえ、穴開いてると言うと、おっといけないとすかさずもう片方の手で脇の下を押さえる友人。これはどこかで見たことが、ドリフ？想像だにしなかった出来事に涙が出るほど笑いました。スースーしなかったのと聞くと全然わからなかった。 500円で買ったばっかりなんだけどなと首をかしげていました。アウターを羽織る季節だったことが不幸中の幸いです、うん、そうか、 そんなことあるのか。ニットが破れてたのか。
そうなんですね。
もう一つ脇の話です。小鳥さん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
高校の修学旅行の思い出を聞かれたら真っ先に思い浮かぶのは友人の脇の話です。どういうこと？高校の修学旅行でしょ。綺麗な景色、歴史的な建物での学び、美味しいご飯、友人との恋バナ、好きな人へのドキドキ、楽しい思い出がいろいろあったはずなのに、うん、脇毛が一番に出てきます。1日目の夜、布団に入り恋バナでも始めようかというところで、普段から無駄毛を気にしていた友人が、ねえ明日私ノースリーブ着るのに脇毛の処理忘れた、みんなで抜いてと真面目な顔でお願いをしてきました。万歳のポーズで脇を全開にし、寝て処理待ちしている彼女のために、私と友人の5人で深夜に恋バナもせず、彼女の脇毛をひたすら毛抜きで抜き続けました。そうか、2日目は私服だったのかな、
か
な、ね、どうなのかな、
ねえねえ、スリーブだから、
うん、そうか、うん、確かに困ったねそれはね、うん、ゴミ箱が遠く、抜いた毛の置き場に困り、誰かが脇のすぐ下を脇毛置き場としたところ、次々に置かれた抜かれた脇毛は新しい脇を誕生させ、ああ脇が移植されたと全員で大笑いをし、無事に友人は翌日ノースリーブを着ることができました。彼女の脇がもたらしてくれたあまりにくだらなくとても愛しい時間は、私の中でもとびきり光る思い出です。何歳ぐらいの人なんだろう。うん、いいね、うん、
よかったのね。
いやもうだから、もう高校時代といえばこの思い出がやっぱりとびきり光ってるんじゃない。みんなで抜いたんだもん、
うん、達
成感あったんだろうね。よしっていうね、一致団結してやるぞっていう、うん、おーっていう感じでいいね。またほらなんかさ、その一度抜いたその毛をどこに置くかっていうのがさ、またリアリティがあってさ、
まあ、
うん、ちょっと現実味があっていいよね。
そうですね、うん、
ちょっとね、うん、毛根が一緒にくっついてきてさ、こうなんか皮膚にくっつくわけでしょ。ね、いいよ、いい話っていうことでみんな聞こうよ。
ギリギリ、
いや、俺高校生だからさ、いいよね。
そうなの、本当に
これがさ、
あっけらかんとして、
そうでしょ、うん、これが45の親父の集まりだったら汚いって話になるけどさ、高校生だもんね。
何でも許されちゃう、
許されちゃう。群馬県みどり市のみかんさん、男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の友人は高校生の時から通っているラーメン屋さんで注文の時、いつものと頼むと、おかみさんに偉そうに10年早いわと怒られています。10年後はおかみさんは90歳、長生きしてほしいものです。いいね、
いいですね。
この人はね49歳か、そうか、だから通って30年通ってるけどね。いつもの音頼むとおかみさんに偉そうに10年早いわ。
まだまだ言われちゃう
ね。言われちゃうね、いいね、
そうですね、
逆にいいよね、これが続いてほしいね。
そうですね、
この時間が長く続いてほしい、
うん、
横浜市の陽子さん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の友人は悪気はないけれど少し配慮が足りないような友人がいます。いいね、いや友達はさ、ほら、そうそうそう、いろんな人がいるからね、悪気はないけれど少し配慮が足りない、そんな友人がいます。先日2人で公園に行きお花見をしたのですが、彼女がお弁当を買ってくるというので楽しみにしていました。買ってきたお弁当何だったと思いますか？彼女はカレーライスを買ってきたのです。自転車でお弁当を運んできたため、カレーライスは汁が漏れて大変なことになっていました。食べるとき手も汚れて面倒でした。しかし7歳の時からの親友なので、これからも仲良くしていきたいと思っています、ね、
そうか、
いい、ね、友達がいるってのはいいことですよ、本当にね。こんなことでね、仲違いしちゃダメ。そうだよ、だって何年付き合ってんのねえ、ちょっと年齢わからないけど少なくとも、
ね、多分20年とか、
うん、20年30年付き合ってんでしょ。そうだよ、7歳の時からの友人はなんて今から作れないんだよ。
まあそうですね、
大事にしなくっちゃ。 愉快な友達の話、西東京市のカーリングストーンさんからいただきました。女性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
数年前のゴールデンウィークに友人5人でネモフィラを見にドライブをすることになりました。ねえ、国営ひたち海浜公園、今年は早いみたいですけどね。友人の一人 A 子が、危なくない、大丈夫大丈夫、安全運転で行くから。違うよ、ネモフィラって大麻のことでしょ
あれ、
それマリファナだからとそう突っ込み確かに響きは似ていますが、ネモフィラの季節になると思い出す愉快な友達とのエピソードです。ねえ、今年の夏はカルピスを飲んで乗り切るぞって言い方面白いね。
いいですね。
ねえ、
楽しそう、
うん、5人でさ、マリファナなんて言って危ないから
まさか
まさかね、面白い、
面白い。
西東京市に住んでますよどこだろう、どの辺だろう、ねえ、どの辺だろう西東京のどの辺に住んでんだろう練馬区のおますまさやさん、42歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
回転寿司を食べに行った時の話です。私はお寿司が回るレーンから遠い席に座っていたので、食べたいものが流れてきたらレーンのそばに座っている友人に頼んで取ってもらっていました。縁側が流れてきた時に、ひらめでね、縁側が流れてきた時に、縁側取ってと友人に頼んだところ、友人は慌ててスマートフォンを手に取り、驚いた顔で私の方に向けてきました。お互い何が起こっているのかわからないままキョトンとしている間に、私が食べたかった縁側流れていってしまいました。何でも友人は縁側取ってが変顔を取ってに聞こえたようです食事中に何の前触れもなく変顔を使って作って撮影を要求することなど普通に考えたらありえないのですが、従順にカメラを起動して撮ろうとしてくれた友人、そしてとっさに変顔を作れたらよかったのですが、その余裕が自分になかったことが悔やまれます。その日食べたお寿司は友人20皿、私は5皿でしたなんだろう、落ち込んだのかな、ちょっと、ちょっと、気持ちが乗らなかったんじゃない、多分ね、縁側取ってが変顔を取ってに聞こえちゃったね。
それで対応してくれていいわ、
なんて言って、ちょっと気は乗らないなってことで
5皿になっちゃった
5皿になっちゃったいや、回転寿司で5皿って相当、落ち込みだよ、
ですよ。
熊谷市のかまちんさん、42歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の通っていた高校は女子校で、卒業式が終わると卒業生が在校生に向けお菓子を投げながら退場するというのが習わしでした楽しそうだね。
面白い。
なんか沖縄とかもあるよね、なんかね、お菓子のこう首は霊を作ってね、なんかかけるとかありますけど、熊谷でもあんのかしら。ねえ、卒業生の投げたお菓子が大量に降ってくるので、在校生は皆両手いっぱいどころかポケットもお菓子でパンパンになりますゲットしたお菓子を持ち帰るための専用の袋をわざわざ用意してくる在校生もいます、当時はルーズソックスが流行っていました。私が2年生の時、あるクラスの卒業生たちはやんちゃな人揃いで、全員揃ってお菓子と一緒にルーズソックスも投げて退場していきました。式が終了すると我々2年生は椅子などを片付けるため会場に残ります。会場にはルーズソックスが落ちていました。そしてそれを何足も拾い集めている友人がいました。理由を尋ねると、うちは親が厳しくてルーズソックスを買っちゃダメって言うからさ、この拾ったルーズソックスを履くんだとのことあちこちに落ちているルーズソックスの中から組になりそうなものを選んで、その友人は拾っていました。翌日からその友人はルーズソックスを履いて登校していました。買ったものではなく拾ったものなので、親御さんに怒られなかったそうです。なかなかトンチが効いている友人だなと思いました熊谷市の方、かまちんさん、ねえ、トンチが効いてるわけじゃないよね、トンチではないんだけど、まあそのね、買ったらダメって言われてるからこれは拾いましたっていうことで、
そうですね、先輩に譲ってもらって、
先輩にもらったルーズソックスですっていうことでね、
面白い、
面白いね、
本当に面白い、
なんかいろいろあるね、
そうですね
4月16日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、新茶の季節です。煎茶に抹茶にほうじ茶番茶、慌てて飲むとあちゃちゃちゃちゃ。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週4月23日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは私の勝手な思い込み、ゲストは三浦淳さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。